サブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコ在住、現地のスタートアップで働いているウェブ系ソフトウェアエンジニアが仕事に関連するトピックを話しているソロポッドキャストです。なんとマネージャーが変わりました。今の会社はまだ勤めて2年と10ヶ月ぐらいなんですけど、もう彼で5人目ですかね。5人目のマネージャー、あ、しかも5人とも全員違う人なんですよ。5人目のマネージャーを持つことになって、しまって、ちょっと戸惑っているというか、呆れてると言うと言い過ぎなんですけど、まあまた変わったな母ぐらいの気持ちになっていて、まあ自分自身が大体のね、同僚よりも、まあアメリカの会社でというわけではないカウントをすれば、いわゆる社会人とかソフトウェアエンジニアのキャリアとしては、自分より長い人の方が少ないような空間にいるので、あんまりなんか、その、自分より経験というよりは、まあ年数が浅いような人がマネージャーに誰が変わってもあんまり気にしないというかですね、その、わあ、マネージャー助けてみたいな風に思って暮らしていないので、そこに、なんか大きな動揺はないんですけど、ああ、また変わってしまったかという風に、少し、まあ、感慨深くなるって言ったら変かな。なんか、もやっとした気持ちと、カラッとした気持ちが、なんか混じっている感じがします。これはなんかアメリカのテック企業がこういう感じだよという話ではないんじゃないかなと思っていて、僕の前の勤めていた会社の場合は逆に、4年と半分ぐらいかな、4年と半年弱ぐらい勤めてたんですけど、そのうち僕のマネージャーになった人っていうのは3人しかいなかったです。で、その3人もですね、レイオフ、全部上司がレイオフされてるんですけど、そう、上司がレイオフされて仕方なく誰かにぶら下がり変わるっていうのを繰り返して、通算3人というような状態で、まあ会社的には別に組織構造がドラスティックに変わりまくらない限りは、あんまり違う人にマネージャーをぶら下げ変えたりみたいなのっていうのはする雰囲気はなかったというか、そこをむやみにいじる感じではなかったなというのがあるので、どうもこれはあんまりアメリカのテック企業で共通の感じの体験じゃないんじゃないかなというふうに思っています。ただまあ今勤めている会社のマネージャーロールっていうのは何度かポッドキャストの中で触れてると思うんですけど、いわゆるプロモートには当たらないんですよね。エンジニアリングマネージャーになったからといって給与体系が変わったりとか、ラダーが変わったりみたいな、属性がつくことはなくて、誰かインディビジュアルコントリビューターがちょっとマネージャー寄りの仕事をヘビーにやるようになるくらいの差しかないような作りになっていて、まあこれもともとどこから来てるかっていうと、多分スティーブ・ジョブズの話なのかな。アップルの話で、最高のマネージャーっていうのは最高のインディビジュアルコントリビューターであるっていう理論。風説というかですね。彼らはマネージャーを別にやりたいわけじゃないんだけど、彼らがマネージャーをやった方がいいと彼らはそう思って、やった結果、いいマネージャーになっているだけであるみたいな風説があったと思うんですけど、それを割とうちの会社も踏襲しているという感じですね。まあ、それと横に、それを横に置いといて、まあ、そういう風な構造にしている CEO、CTO、ファウンダーの二人なんですけど、最近ちょっと話した時に、ある技術領域の方のリードをやってくれないっていう話が来つつ、なんか、メインのプロジェクト、自分が参加しているメインのプロジェクトじゃない方の、まあ、横串ですね。なんというか具体的に言うと割とフロントエンドのレイヤーで、まあ、インフラを構築していくようなチームが存在しないので、今、まあ、ボランタリー任意に 自分たちが参加して自分たちが使いたいものを構築しているみたいな状況なんですけど、そこの、まあ、エンジニアリングマネージャー的なことをしないかみたいな話がちらっと最近振られたので、またちょっとマネージャーしたくないなっていう気持ちが、再任させられているところです。また続報します。はい、スタッフエンジニアーズパスの、チャプター4フィナイトタイムの、まあ、中身の方を紹介していきたいと思います。全部で35ページぐらいあったんですけど、まあ、ちょっと今までというか、まあ、一個前ですね。一個前のチャプター3のところで、また文を一個一個読んでは紹介するっていう、こう、逐次翻訳おじさんみたいな状態になってたんですけど、改めて気を取り直して、なんというか、かいつまんで、端的に、こう、短いポッドキャストのエピソードとしてお伝えするよう努力していきたいな、と思っています。で、そうですね、フィナイトタイム、有限の時間ということで、まあ、スタッフエンジニアなるものの人はどういうふうに、その時間を取り扱ってるかっていうのを話す章のように、タイトルから思うんですが、まあ、筆者が最初にですね、シニアな同僚たちがどうして、何かにコミットするかどうかについて慎重になっているのかが疑問だったっていう、まあ、なんだろう。シニアレイヤーになった当時の筆者みたいな風に描かれているんですけど、まあどうしてその、何にコミットするかについて慎重になるっていうのは、まあ自分の時間をどう使うべきかっていうのをすごくよく考えないといけないっていうのが、まあ答えになるんですけど、筆者も、そういう風に、思っている時期がありましたという風に導入をしてくれている感じの章です。で、まあ、それの中で話しているのっていうのは、時間の話というよりは、時間が有限であるから、その、時間を埋めるものっていうのをどういうふうに選ぶかっていう話をしている章と言ったらいいでしょうか。そして、その時間をどういうふうに確保していくのか、残していくのか。で、自分にとって何がコンフォータブルなのかを、まあ、考えるためのヒントを、こう、ばらまいてくれてるという感じですね。全体的に結構具体例で並べてくれていて、実際に1日のスケジュールだったらこんな感じで、スタッフエンジニアだったらこうインタビューとかピアレビューとか、まあ組織上のミーティングみたいな固定の時間が取られますよねって、じゃあ残りがアバイラブルタイムだとしてそれをどういうふうに使いますかみたいな感じで、まあ時間の配分のことを話している感じになってました。まあ、なんか、面白かったところだけつまんでいくと、まあ、当たり前のことを言っている部分は多くて、まあ、ノーミーティングイベントを作りなさいと。カレンダーの中にもうブロックする時間を作ってしまって、まあ、ミーティングとかインバイトを受け付けない世界を作って、まあ、自分の時間を守るようにしなさいみたいなプラクティスの話から始まっているんですが、まあ読み進めていくとですね、まあいい示唆をしているところっていうのは、まあ人間それぞれどのぐらい忙しくありたいかっていうのは違いますよっていう紹介をしているところは良くてですね、まあちょっと退屈なぐらい、あ、リトルボアードなぐらい、自分の時間に余裕を持たせておいて、そのバッファーをうまく活用してレバレッジを効かせるパターンもあり得るし、これをめちゃくちゃストレスがかかったり、まあカオスに感じるぐらい、自分の時間をギチギチにしてしまう方がコンフォータブルになる場合もあるというか、その間を埋めるための何かをしなくてよくなるので、逆に考えずに取り組むことができるとか、それぞれの一人一人この忙しさに対してどうありたいかっていうのを、考えてみてもいいんじゃないかっていうのは結構いい指摘をしているなと思います。で、その中で言っている言葉で好きなやつは、大事なものばっかり抱えて満たしていると、それは一つでも何かこぼした時に、そのこぼしたものは大事なものだから気をつけろよっていうふうに言っていて、まあそうですよね、その、こぼしても大丈夫なものをある程度入れておく。まあバッファーを持っておくっていうのは大事だよっていう話ではあると思うんですけど、まあそうなんですよね。なんかスタッフエンジニアたるものをこう大事なことばっかりいろんな 重要なことばっかりを抱えている方がかっこいいとか、すごいみたいな感じに、うん、考えてしまうんじゃないかなと思うんですけど、まあそうじゃなくて、ちょっと緩いやつとか、なんかどうなってもいいやつっていうのを中に含めておいた方がいいんじゃないかっていうのは、うん、なんかまあごもともだなというところがあって、なんかそれを英語の文でそれが読めたのはちょっと面白かったなというふうに思って今紹介しました。うん、まあ中読んでいくとですね、あとは、まあ、なんでこんな時間を管理しないといけないかっていうと、まあスタッフエンジニアになってくると、一人、まあ人間としてのコストがすごい高いっていうのもあるし、まあ技術的にも経験的にもこう油が乗ってきてですね、まあ組織の中でも、まあ単純な交換可能ではない歯車になってると。まあ、単純に自分を外して誰かを埋め込んで回るようなも人間ではおそらくないはずなんですよね。そのスタッフエンジニアなるラベル、まあ、ジョブタイトルをもらえるような人なので、同じくらいの人を採用してもハマらない可能性っていうのももちろんあるし、まあ、特殊技能があったりとか、まあ、それぞれ個性もあったりするので、組織の中での、その、いい感じの形になった、そのスタッフエンジニアっていうのは買いが利かないんで、まあ、買いが利かない自分であるからこそ、ちゃんと自分の時間を大事にして、やるべきことって、組織の中でどう役に立つかっていう、やるべきことを見定めないといけませんよというふうに念押しをされているところもいいところでしたね。で、この、有限の時間をどう使うかっていう話を、まあ、リキャップでも紹介したんですけど、5つのリソースっていうのがあって、その5つのリソースを、まあ観点においてですね、どういうふうに自分の時間を確保するかとか、自分の時間を使う理由を見つけるかっていう話をしているのが、ほぼ7割、8割ぐらいがそういう感じになってますね。で、その5つのリソースっていうのが何なのかっていうのを改めて振り返るとですね、エナジーとクオリティオブライフ、クレディビリティ、ソーシャルキャピタル、で、最後がスキルですね。一応、どんなやつかっていうのを説明しておくと、まあ、エナジーですね。こう、まあ、モチベーションだったり、体力だったりの要素で、なんか、やるとめっちゃ楽しいっていうのはエナジーティックなものだったりするし、でも楽しくていっぱいこう、のめり込んでしまうと、すごい体力を消費してしまって、エナジーをすごい失ってしまう。うん、力を使い切ってしまうっていうような要素がエナジーですね。で、二つ目のクオリティオブライフっていうのは、これはあんまり、ワークライフバランスっていう話ではなくて、どっちかというと、この働いている中でのクオリティの話ですね。その仕事、この仕事をやっていると、自分がこう、社会に貢献しているような気持ちになれとか、成長を感じられるとか、なんというか、その、やっていることに意味を見出せるとか、やっていることに対しての誇りを持てるみたいな話を指標に置いているという感じですかね。それが二つ目、クオリティオブライフ。で、三つ目のリソースがクレディビリティですね。クレディビリティは、まあ、なんて言いますか、信用とか、まあ、人からの評価って言ったらいいですかね。クレディビリティを貯めるっていうと、まあ、信用貯金を貯めるみたいな風に、日本語では表現できるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、自分のその有限の時間を使うにあたって、その使った時にクレディビリティが溜まるものなのか、クレディビリティを失うものなのかっていう、まあ、観点もありますよと。で、四つ目がソーシャルキャピタルって言って、これすっごいクレディビリティと似てはいるんですけど、まあ、社会学上の言葉に当たるみたいなんですよね。ソシオロジーにおけるソーシャルキャピタルっていうのは、まあ、日本語で言うとこの、人脈、コネクションとかいう部分が強いです。まあ人間関係の価値ですね。で、これクレディビリティとすごい似てるというか、信用の貯金のように感じるんですが、ソーシャルキャピタルっていうのはどっちかというとそのネットワークを持っていること、みたいなネットワークの存在に対してだったり、強い人につながっているネットワークを持っているかとかそういう話です。例えばなんだろう、VP of Engineering に直接のレポートになってるから、話をしやすかったりするし、まあ、そういうつながりを持てていると。で、例えば、セールスのすごい偉い人とエンジニアなのにつながっているとかだと、ソーシャルキャピタルが高いというふうに 捉えられますと。で、これもまあ仕事によってはそういうソーシャルキャピタルを構築するものもあるし、ソーシャルキャピタルを全然得られなかったり失ったりするものもあり得るという感じですかね。で、最後のリソースがスキルですね。まあ、これはまあそのまんまですね。自分の技術です。これは、まあ時間を使って技術を高められたりするのか、失ったりするのか、停滞したりするのか、まあ学ぶ機会が得られるかとかそういう話が、まあ要素として挙げられますという感じですね。はい。これらが5つのリソースで、一応なんていうか、ゲームに、ザ・シムズって、あんまり僕知らないんですけど、シムシティの人間版みたいなやつですよね。ザ・シムズって、その、なんだろう、人間としてのこうパラメータ、例えばなんだろう、ソーシャルメーターがあったり、お腹空いてる具合メーターがあったり、エナジーメーターがあったりする、まあ、なんだろう、人間のステータスをメーターで表して、それを、なんだろう、箱庭的なところで人間同士を買って、何らかの目的に、を目指していくゲームだと思うんですけど、ザ・シムズに大体なぞらえて、まあ、同じようにこの5つのリソースもメーターがありますと。エナジー、クレディビリティ、クオリティオブライフ、スキルズ、ソーシャルキャピタルが全部メーターがあって、で、取り組む、プロジェクト一つ一つがそれをプラスマイナスしうるものでありますというふうに、例えをして、この章の中はずっと、まあその例えベースで話を進めていってるという感じでした。で、これは何だろう、単純な、なんか、自分の時間をその単純に積み上げられるものではないって言ったらいいんですかね。一つの、枠の中に、こう、いろんな、増減を持つ要素。今言った5つのリソースがあるので、それをはめ込むような形で、そう、時間を、埋めていくことになるんですけど、まあ、パズルみたいになるんで、マルティディメンショナルビンパッキングプロブレムですね。最適化問題の一つで、まあ、容器の中に物を詰めていくときにどういう組み合わせで詰めていくと、一番効率よく詰められるかっていう問題を解くことにもなりふると。ただ、これは人間の時間なので、これを完全にうめうめした状態でも良くないし、スカスカでも良くないし、で、埋めるもの、それぞれにも成分があるので、どの成分をどれだけ入れるかっていうのも、議論になってくるので、なんていうか、単純な最適化問題としては解けないという意味でも、ビンパッキングプロブレムとすごく似ているみたいな、比喩をしていました。で、まあ、中で読んでいくとですね、それを踏まえた上でどういうふうにプロジェクトを選んでいったらいいだろうっていうのに、まあ、いくつかの実例ですね、実際に起こり得るケースで自分のプロジェクトをどう組んでいったらいいかみたいな話をしてくれていたり、まあ、まあ、それはどういうのかっていうと、例えばアラームゴーズオフっていうシチュエーションがあって、まあ、オンコールで突然巻き込まれて、その火消し対応とかその後のレメディエーションみたいなのをやんないといけなくて、がっつり自分の時間が減った時に、どういうふうに時間を配分するかみたいな。で、おそらくそうするとメインプロジェクトとサイドプロジェクトみたいなのを持ってるんだけど、それに阻まれたことによって、その、オンコールイベントとか、ファイアイベントに阻まれたことによって、改めてそのメインプロジェクトをキャッチアップする時間に食われてしまうので、メインプロジェクトに比重を多く持っていると、同じぐらい時間がまた、かかると言ったらいいですかね。同じ比重の分だけ、キャッチアップに時間を要してしまうみたいな比喩表現があったり、まあ、メインプロジェクトで全ての自分の時間を埋めるんだけど、その中にサイドプロジェクトとかサイドクエストという形で、自分が小さな問題を切り出してチャレンジするような時間を取るとか、そういう構成にしたりとか。まあ、これはぜひ、実際の本を読んでみてほしいですね。図が一個一個ついていて、読みやすくなってるので、今僕は口頭でうだうだ言っても、全然伝わらないような気がするので、さっと飛ばしていくんですけど、まあ、いろんなシチュエーションにおいての自分の時間の使い方っていうのを描けるので、まあ、どうだろう。この本として示唆してくれてるのはどっちかというと、こういうふうに自分を、の時間を捉えて、まあ、ドローしてみるというのは大事なことなんじゃないかなというふうに感じますね。あまり僕もこういうことはしないというかですね。あんまり同じ日を過ごしたくないタイプで、 同じ日っていうか計算された緻密な時間を過ごすのがすごい苦手なんですよね。なんか毎日違うことが起きてほしいし、毎日何か面白いことがあったり、変なことが起きたりして、自分の時間がぐちゃぐちゃなってる方が僕は、なんだろう、生きている気分がするので、いいんですけど、まあ、それをまあ、事後でもいいのでね、どういう構成の時間だったかっていうのを描いて、振り返ってみて、で、その後のまあ、なんだろう、それを緻密に、守っていく必要はないけど、この後どういうぐらいの時間配分で自分が何をしたいかっていうのを考えるのにはいいのかもしれないなというふうに思いました。で、まあ、本を読んでいく中で他にはですね、もし間違ったプロジェクトに入ったらどうするみたいな話があったりとか、まあ、それはいいや。他にもですね、自分の時間を、さっきの5つのリソースが、まあ、プラマイするのはあるんですけど、それぞれ5つのリソースに対して、自分がどういう価値観を持ってたりとか、自分がどういうふうに優先付けをするかみたいなのを考えるための質問みたいなのを並べてくれていて、それはすごく、なんか参考になるというかですね、自分自身がどういう価値観で、自分の時間を使いたいと思ってるのかを見出すのには結構いいヒントになってるんじゃないかなと思います。僕自身はあんまり、なんだろう、まあそれなりに働いてきているので、まあ自分が好ましいパターンとかそういうのは分かってきているから、あんまり改めてこの質問を欲するというよりはですね、まあ今自分だったらこんな感じだなっていうのを振り返るのにはいい機会には、なったかなと思います。まあ、例えばですね、じゃあなんか、クリエイティビリティのとことかにしようかな。ああ、でも、クオリティオブライフは、なんか、わかりにくいだろうから、質問を紹介してみるといいのかなと思うんですけど、クオリティライフ、オブライフの、を自分で見定めるときの質問がですね、Do you enjoy this work? ですね、あなたはこの仕事を楽しんでいますか?とか、他にもですね、How do you feel about,The project's goal. で、プロジェクトのゴールについて自分はどういうふうに考えますかみたいな、結構ふわっとした質問なんですけど、まあそこに対して自分がどういう感覚を持ってるかっていうのは、こう改めて考えてみるのにはすごくいいんですよね。で、それの上で、どう、これのために時間を使うべきかっていうのを決められるのは、すごくいい、視点なんじゃないかな、というふうに思います。で、まあ、これが、もろもろそういう質問が並んだ後に最後に、とにかく自分の時間を守るんだよというふうな、なんか警告で終わっているという感じですかね。あ、すごくプラクティカルですね。なんかソフトスキルというよりはもう少し、なんだろう、自分自身の内省をするための道具と言ったらいいんですかね。を与えてくれるような章になっていました。で、まあまあ、ちょっと本の内容だけだと、あれなんで、自分だったらこのそれぞれの要素どうかなっていうのを自分でちょっと考えてみたんですけど、まあ、かくいう自分はどうかって話ですよね。例えば、まあ、一つ一つの要素で今、自分がどういう働き方してるかっていうと、そうですね。じゃあ、順番に行きましょうか。エナジーですね。エナジーで言うと、まあ、自分は、その自分のエナジー、エネルギーが、あるないっていうのが結構、なんというか、ムラがあるというかですね、交互に起きる。うん、ある時とない時っていうのがなんか、割と顕著に、切り替わるって言ったらいいんですかね。交流電源みたいな感じです。それで、なんか、実行値を維持はできてるんだけど、すごい下がってる瞬間とすごい上がってる瞬間っていうのが存在するというのを、自認しているので、それに合わせて、自分の、やることっていうのを一応分類してあるって言ったらいいんですかね。ローエナジー用とハイエナジー用の自分のトゥードゥみたいなのを持っていて、ローエナジー用の時は、こう、なんかちまちました、リンターのルールを直すとか、なんていうか、型の定義を整理し直すとかなんかそういうちまちました作業で、なんていうか半分口を開けてでもできる仕事をちゃんと用意しておいたり、ハイエナジー用のやつは逆になんだろう、がっつりドキュメント書くとか創造的な仕事をしないといけないやつ、これローの時に絶対手を出したらこうなんだろう、固まっちゃうようなやつにこう分類して、あ、今こういう気分だからこっちにしようみたいな風に選べるようにしたりしています。という感じで他の要素もちょっと 自分のことを話したいんですが、クオリティオブライフですね。クオリティオブライフについては、僕自身は、仕事とか、まあ同僚ですね、から何か、その直接的に自分の幸福を作る原因にしないようにしてる。まあ、まあ仕事や同僚から何か幸福を直接得られるっていうのを当てにしていきないというふうにしています。で、そこに依存するとすごく、なんていうか、会社がうまくいってなかったりとか、プロジェクトがうまくいっていなかった瞬間にすごく QOL が下がるので、あんまり期待しない。で、自分がやることっていうのは自分でコントロールできるところにちゃんとその楽しみを見出せるようにしておくと。会社がいくら傾いていても僕は、なんだろう、この領域のメンテナンスをしていれば、ちょっと心が落ち着いたり、気分よく働けたりするみたいなのを一個掴んでおいた方が、やっていきやすいなというふうに思って、まあそういう時間の使い方ができるようにしていますね。はい。で、次がクレディビリティですね。クレディビリティは結構、アメリカの会社でこうサバイブしていくためにやってきている部分があって、すごく意図的に自分のクレディビリティをどうやって稼いだらいいかっていうのは、まあ、体得してきてるというよりは、まあ、ちゃんと分かって、しかも意図してやっていますというのが自認です。で、まあ、アメリカの会社、まあ、テック企業ですね。で、なおのことスタートアップでどういうふうに振る舞えばいいかっていう、僕なりの理解はですね、何か取り組むものにとにかく早く済ませること。だったりとにかく多くやったりとか、関係のないことになんか突然全力をかけるみたいな感じで緩急つけて、成果というかまあ、成果物を見せるっていうのが、効果的に自分のクレディビリティを、貯めてくれるというのを認識しています。大きなプロジェクトをリードしてゴールさせるっていうのは割ともちろん大事なことなんですけど、結構リードタイムが長かったりっていうのと、大きなプロジェクトをリードさせて成功させるっていう、みんなやろうとしてることなんですよね。人間たちが、こう、アメリカでプロフェッショナルとして働く人は、それをしたら、リーダーシップを発揮したら、とても価値があるって思ってるんで、みんなやろうとするんですよ。で、結構それがコンフリクトするっていうのを、まあずっと見てきてるので、そこに依存した稼ぎ方っていうのはあんまり僕はしないようにしています。で、逆にこのクレディビリティ僕ため、まあ、さっと稼いでしまった後に結構緩く仕事ができたりとか、まあ自分が、動きやすい足場が作れたり、こう、心理的な安全性を高めることがしやすいので、まあ、定期的に意図してやっている部分が多いです。まあ、なんかこう、ずる賢いように言ってる部分はあるかもしれないですけど、僕自身あんまりアメリカの企業で、そうですね、いわゆる評価っていうのが悪くないと、なんか自分で言うと気持ち悪いんですけど、自認している部分はあります。会社の定期的なパフォーマンスレビューで、ずっとお世辞言われてんのかなっていうふうに、アメリカ人は何でもこう、けなさなくて褒めるからな、ぐらいの気持ちでやっていたんですけど、まあ周りと比較しても、ちゃんと給料上がるし、ちゃんと、なんかポジティブフィードバックを異常にもらい続けてるっていうのが、わかる部分があって、まあ、うまいことやれてるんじゃないかな、というふうな上での、こう、自分の攻略法なので、結構、なんていうか、あんまり悪くは思っていないです、という感じがします。はい、それがクレディビリティですね。で、あとが、ソーシャルキャピタルか。ソーシャルキャピタルは、僕、これは結構今の会社になって気にするようになったかな。前の会社の時は、割とエンジニアリングのチームに閉じていたんですけど、今の会社で仕事するようになって結構セールスの人とか、カスタマーサクセスとかソリューションエンジニアみたいな人たちとの、つながりをすごく意図するようになっていて、そういう人が、まあ、パブリックって言ったらあれだけど、まあ、スラックのパブリックチャンネルですね。で、なんか質問を投げかけてたりするときに、割と真っ先に飛びついてすぐ答えるとか、結構時間を、そういう割り込みっぽいやつにがっつり時間を割いて対応するみたいなのを、趣向して、そのソーシャルキャピタルを構築している傾向にあります。結構やっとくとですね、名前が通っている状態になって、その人が後から自分のことを思い出してくれて、うまく なんだろう、後から自分にうまく返ってくる時があったりもするし、うん。まあ今助けておけるものはどんどん助けておいたらいいっていう方に僕は、いくら時間を使ってもいいので、それをやるという感じですかね。あんまり、うん。いや、なんか無限に来るので、終わりませんみたいな感じにはならないから、まあ有限にある、こう、ボーナスポイント、うん、まあそのバグスカッシュ的な感じはあるんですけど、飛んできたものを素早く叩き落とすと、うん、自分のかけたコストよりも結構大きい、リターンがあるっていうのがわかるので、そういうふうに取り組んでいます。で、まあその時大事なのって、そういう親切をした時にですね、うまく響かない相手っていうのもいるんですよね。あ、結構この人は僕が助けに行くのを当然のように扱ってくれるなっていうのが、まあ、接しててわかるので、まあ、そういう人たちには、次以降のいい思いがないよというふうには、自分の中で決めていて、まあ、実際に、そういうことが発生するというか、その人にだけ僕は質問に答えてないみたいなことは割と発生するようにしたりもしていますかね。わあ、すごい嫌な人間の話だ。はい。で、最後のリソース判断の材料がスキルですね。スキルは、まあ、ちょっと僕もですね、15年だかこのウェブのソフトウェアの仕事に携わっているんでですね、まあ中での職種は違えどいろいろやってくる中で、会社から何かスキルを得ようとするっていうのは僕は一番避けるべきことだというふうに認識しています。ちょっとアメリカの人っていうくくり方は良くないんですけど、僕が見てるテック企業にいる人たちっていうのは、限られたこの時間の中っていう言い方、まあまあフィナイトタイムっていう章を立てちゃうぐらいなので、この与えられた時間の中で全部やろうとするんですよね。勉強だったり、すべてのこと。で、残念ながら僕は趣味でも、残念ながらプログラムを書いてしまう人間だったり、物を作る人間だし、全然仕事をすることに対して、ネガティブな感情を持たない、お国柄の人間なので、あんまり、ちょっと、フェアな勝負はできないんですけど、会社から、うん、会社の仕事の中でそれを学ぼうとすると、それに対してやっぱり恣意的なアクションっていうのが起きちゃうんですよね。ビジネス上大事なことと自分の仕事の自分がやりたいことっていうのを、なんとなく無理やりマージしてしまったりとかそういうこともあり得るし、他の人と余計な、こう、コンフリクトとか、まあ、フリクションを起こさない、起こしてしまうようなこともあるので、あんまりしたくないなというのがあって、本当に学びたいものっていうのは僕は仕事の外でやるんだけど、まあ、若干隣接させるようにするって言ったらいいんですかね。趣味とか、まあ自分の、時間とか副業ですね。そういうところでやったものと隣接するものが、本業のものであるっていうふうにしてると、まあ、双方的な利用の仕方ができるので、まあ、結果としてスキルを高めるために使うことができるという感じですかね。まあ、あくまで、本業の仕事っていうのは、学習機会じゃなくて、自分の給料を、維持するため、まあ、高めるためでもあるんですけど、そういう機会の使い方をするので、あんまりそのビジネスに貢献できる方が全然大事だし、自分自身の自己実現をその中にあんまり重ねすぎないっていうのが、まあ今、自分自身の持ってる結論ですかね。という感じで、まあ、自分の時間の使い方っていうのがその最後に話したみたいな、限られた時間と半分思ってない部分が、あるせいで結構歪んでしまってはいるんで、こう、ボーナスタイムを僕は追加して、しかもそれを厭わない、ものがあるので、こう、なんだろう。まあ、今ですね、子供の世話とかが、夕方強制的に発生する、朝もそうですね、強制的に発生する状態なので、自分の働ける時間っていうのが日中若干狭まってる状態なので、それの取り返しとして、まあ、夕方じゃないな、夜に子供が寝た後とかに、ガッと2時間3時間ぐらい、本業に時間を割いたりするんですけど、その時に、まあ、どういう時間の使い方をするかっていうのは意識して、言わせるものの、これは、子供のいる他の同僚は逆に、夜ほとんど働くっていうのはありえないんじゃないのっていう態度をされることもあるので、なんか一概に、こう、この、僕の思ってることっていうのは、この、あんまり人の参考、特にアメリカの同僚とか自分がメンタリングしてる相手には参考にならないと思ってあんまり大事にしていない部分あります。まあその中で自分自身の時間を使う優先順位っていうのは、 今言った要素の中で総合評価するのは難しいんですけど、結構今の振る舞い方だと、自分自身のスキルですね、に寄与する何かをしようっていうのを強く意識するほど若手ではないので、まあ、うまくやっていく方に倒していて、一番時間を使う対象っていうのは今僕は人をアンブロックすることですね。レビューを待ってる状態になってる人を全員こうレビューしてしまってとか、まあ、人に成長機会を譲る方に倒していっています。会社では僕自身はフローティングアラウンドって自分のことを表現していて、まあ、ふわふわ立ち回っていて、あんまりメインのプロジェクトを握ってゴリゴリリードしてドキュメント書いてみたいなのをあんまり進んでやる気はありませんと。特に今子供が生まれて自分の時間がランダムになったりすることも多いので、そういう、なんだろう。美味しそうなチャンスっていうのは、それを経験したことがない人だったり、若手の人だったりに譲って、その人のアシストとかそういう風に回っていきますみたいな時間、立ち振る舞いをしているので、人をアンブロックするのがすごく一番大事な、判断基準になっています。で、まあ、それの中でですね、自分の気になることとか、自分がやってみたいこととか、こう自己実現よりのことっていうのは、勝手にサイドでやっておくとか、自分の好きなようにやる。人のコントロール、人とコントロールを握り合わないところでそれをうまく見出すっていう形で対応しています。で、あともう一個大事にしてるのは、その、さっきのハイエナジー用とローエナジー用の、リストを持ってるみたいな話もあるように、結構複数のタイプのリストを持っていて、それを並行して、しかもそれぞれが互いに依存しないような形でキープしておいて、それを全部同時に僕は進めるのが割と好きで、割と一個進めてて、それ、僕は人をアンブロックする仕事を特にしてはいるけど、人にブロックをされるのもすごく多いのが、分かってるからそれをするんですよね。で、逆に人はアンブロックできても僕自身はアンブロックしようがないので、自分自身で。誰かにアンブロックしてもらわないといけないので、そのリードタイムがあんまり好きじゃなくて、そのリードタイムの間にもっと他のものを進められるように、こう平行でこう何個か走らせて、一つがレビュー待ちになったら、また他のやつのインプリメンテーションに入ったりとか、他のやつの、プロジェクトの仕事、ドキュメント書いたりとか、そういうふうに分割するようなやり方と。で、やっていってますと。ああ、自分の話が長かったか、という感じで。まあ、チャプター4はこう、自分のことを考えるのにすごくいい刺激をもらえた章だったんじゃないかな、と思います。というところで、締めたいと思います。